今日はヨナ書の連行のようなそうでないようなふうに考えております。と言いますのは、今月の末から主の受難を覚える受難週に入ります。で、今は教会の暦で言いますとレントと呼ばれる季節であります。で、レントっていうのはイースターの前の40日間のことを指しております。で、イースターが4月の4日でありますから、もう2月の終わりからそのレントに入っております。カトリックの方々はもともとこの40日間は、肉よさようならということで、肉を食べないで、野菜だけ食べて、そして主のご受難を忍ぶだそうですが、どのくらい厳格に守られているか、私はカトリックの国に行ったことがありませんのでわかりません。で、その最後にこれから40日間肉は食べられない、肉よ感謝しますっていうのがカーニバルなんですね。ですからなんとなくこうちょっと私たちの考えているイメージとはぴったりきませんけれども、まあ、いずれにしろ教会の暦に従って私たちのいろんなことを黙想するということは大切なことであると思います。で、今日は主イエス様が、ヨナが魚のお腹にいたということとご自分の受難と復活ということを結びつけて語っておられる場所がありますので、その場所に、今日は、まあ、ヨナ書本来プロパーから少し離れてお話をさせていただきたいと思います。で、マタイの12章の方をずっと開いておいていただきたいと思います。で、この12章の38節の時にその時とあります。律法学者パリサイ人たちのうちのある者がと書いてありますが、この問答の前に出来事があります。どうぞ12章を見ていてください。そして少し遡っていただきたいのですが、10節を見てください。安息日にそこに片手のなえた人がいたと書いてあります。片手が動かなくなっている人がいた。そして安息日、まあ私たちで言えば聖日の礼拝のようなものでありますけれども、そこに出席をしていた。安息日に人を癒すことは正しいことでしょうか。なんとかしてこのキリスト主イエスをとっちめてやろう、そういう悪い動機がありまして、彼らはそういう質問をいたしました。ユダヤ人は安息日には仕事をしてはいけません、こういう規則があります。ですから今でも皆さんイスラエルに旅行される方々はうっかりすると朝食が食べられなくなったり、エレベーターが動かなくなったり、いろいろあるそうです。厳格に守っておられます。しかし主イエス様はここを見ると13節、手を伸ばしなさい、そして手は治ってもう一方の手と同じようになった。まあこうしたことが次々起きたのです。今度はこの主イエス様を何とかとちめようとする律法学者パリサイ人たちは別な言い訳をいたしました。23節見てくださいますか。そこに人々が、群衆は皆驚いていった、この人はダビデの子なのだろうか。ダビデの子っていうのはメシアということです。この人は救い主メシアじゃないだろうかな、そんなバカだ。24節、パリサイ人は言った、この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ、この人自身が悪霊に疲れた人間なんだよ、だから仲間に向かってお前ちょっと引っ込んでくれと言って、そしてその悪霊に疲れた人を治しているだけに過ぎないんだ。まあ私はこの人間というのはケチをつけるということにおいては天才的であるということを思います。この場所だけではなくて、私も荒こきと呼ばれる年齢に近づいておりますけれども、つくづく わかりますか？わからない方は後で質問してください。人間というのは他人のケチをつけるという点では天才だなぁと思わせられることがいろいろございます。詳しくは言いませんけれども、ともかくケチをつけたんですね。その続きがこの38節なんですよ。先生、私たちはあなたからの印を見せていただきたい。イエス様はたくさん奇跡を行っていらっしゃるわけですよ、それまでにもね。ですからもうそれだけで、ああこの人は神から使わされた人だと素直に取ればいいのに、彼らはこんな小さな病気を治す程度のケチなって書いてありませんけど、彼の心の中にケチながあったんでしょうね。ケチな奇跡じゃなくて、もっとあっと言わせるような、もうびっくりするような仰天するような奇跡をやってごらんなさいと挑戦をしたわけです。で、そのびっくりするようなっていうことがちょっと書いてあるので、皆さん12章に手を入れて次の16章を見てください。16章、はい、マタイの16章ですね。はい、そこに一節、ご一緒にお読みくださいませんか。三、はい。パリサイ人やサドカイ人たちが御そばに寄ってきて、イエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだと書いてあります。天からの印で、この天からの印というのはおそらくこういうことだろうと思います。お前が天に向かってわーっとなんか命じたら、ちょうど空か何かにですね、パーッと文字が現れて、これはメシアである、人々はこの男を信じなさいというような、なんかそういうような天変地異的なものが起きて、あーっと言ってみんながハハーとひれ伏すような、そういうサーカスみたいなことをやってごらんということであります。実際にイエス様はじゃあやりましょうかってやっても、彼らは信じる心はございません。つまりイエス様をからかうこと、イエス様に対する何でも小さな欠点を見つけて足を引っ張ってやろうという悪意に満ちた質問だったわけであります。イエス様はこの16章でも4節に、しかしヨナの印の他には印は与えられませんと言ってヨナを引用しておられます。はい、12章に戻ります。12章に戻りましてもやはり同じ答えをしておられます。39節、悪い姦淫の時代、姦淫といってるのはこの場合には人々の性的不道徳というよりも神様に対する真実さから離れている、そうした不真実のことを姦淫と言ってるようですけれども、その時代には人々は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他は印は与えられません。まあ言い換えますと、ヨナの印で十分ではないかと言おうとしているのであります。そしてこのヨナの印ということの意味を本当にわきまえたら、あなたたちはそういう意地悪な疑り深い悪意に満ちた質問など何度はしなくても済むんじゃないですかということが、このイエス様の言葉の中に伺われます。40節が今日のテキストでありますので、ご一緒にお読みください。 12-43、 はい。ヨナは三日三晩太陽の腹の中にいましたが、人の子も三日三晩地の中にいるからです。この人の子というのはイエス様がご自分のことを指すときにしばしば言われた表現です。人の子、面白い表現ですね。イエス様はこの証言の中からいくつかの大事なことを言おうとしておられます。第一、ヨナの物語は本当であったということを指しています。もしヨナの 物語がおとぎ話だったならば、イエス様はこんなことを言うはずがないと思います。すべてのことをご存知である主イエス様は、ヨナの出来事を本当の出来事、実在の人物、そしてあの魚の物語も本当に起きた出来事だという前提でこの話をしていらっしゃる。もし私たちが主イエス様を信じながら、あのヨナの話ってちょっと眉唾だね、魚のお腹に入って生きてるなんてどうも信じられないねと言ったならば、私たちは主イエス様よりも自分を小賢しい立場に置いてしまうことになります。主イエス様がそうだとおっしゃったんですから、私たちの理性ではなかなか納得できなくても理解できなくても、そうですかと言って受けてるのが主イエス様に従う者のあり方だろうと思います。2番目、ヨナが生き返ったということは大きな大きな奇跡だ。旧約聖書の中にはたくさんの奇跡がありますね。航海が2つに分かれたこと、マナが降ってきたこと、エリアが火を呼び下したことも奇跡でありましょう。ダニエルがライオンの檻の中にボーンといられましたけれども、一つも噛み砕かれないで残ったということも奇跡でありましょう。いろんな奇跡があったかもしれません。イエス様はでもその中でヨナに起きた出来事を最大の奇跡だと評価しておられる。それはまあ起きえないことが起きたという意味もあるんですけれども、それが大切な意味合いを含んでいたということです。でそれは後で説明をいたします、どんな意味か。もう一つはヨナの奇跡の効果も絶大なものであったということです。まあ、いろんなダニエルの奇跡もあるかもしれません、マナの奇跡もあるかもしれませんけれども、ヨナの場合にはその魚のお腹から生き返った、その生き返った人間が伝道者となってニネベの町へ行った。そしてニネベの町というその当時の世界最大の都が全部が悔い改めた。今日の言葉で言えば、ある伝道者がやってきて東京でクルセードを開いた、もう東京中の人がみんなやってきてみんなイエス様を信じてしまったっていうぐらいの大きな効果があったっていうんですね。ある人はどうしてヨナにそんな力があったんだろうかと思うかもしれません。ある人はこのように説明しています。皆さん信じるかどうか。ヨナは相当の形相がですね、顔が半分溶けかかっちゃってたから、だからもう普通じゃない顔をしてたんじゃないだろうか。その人がですね、イエス様を神様を信じないと僕みたいな顔になるかもしれないぞって言ってたから、もう非常に説教にはインパクトがあったっていうんですけれども、どうでしょうか。それはヨナ書3章に行くときに皆さんと共に学びたいと思いますから、今は取っておきますけれども、ヨナの説教によって当時の最大の都ニネベが全部が悔い改めた。その意味でも最大の奇跡であったということができると思います。で、主イエス様は人の子も三日未満、ヨナは三日未満というふうにして、ヨナとご自分とまあイコールというんでしょうか、似た並行したものとして捉えておられます。で、ヨナがどうやって三日未満いたってわかるでしょう。皆さん想像してみてください。ヨナは時計持ってたでしょうか。時計持ったってまあわかんないでしょうね。魚のお腹の中で、今でしたらね、夜行時計みたいなのがあって、時計の中でもこう光るやつがありますから、もう一日経ったな、もうこれ以上経つと、だんだん溶けて私はなくなってしまうな、もう少しだ、なんて言って、日にちを数えながらいたわけではないと思います。もう日にちなんて数える暇もなく、彼はそこで必死に神様にお祈りしてたわけですよ。けれども、お腹から出されまして、そして彼は、もうボロボロの着物、ボロボロの皮膚、もうやつれ果てたところの体でやっとまあ泳いだか、あるいは歩いたかで岸にたどり着いた。 岸ではもうみんな大ニュースが起きてるわけですよね。漁師さんが、魚を取ろうと思ったらですね、魚じゃなくて人間がやってきた。もう今にも生きるか死ぬか、彼はまあ漁師さんたちに助けられて解放して、やっとまあ息を吹き返して、そして今日は何月何日ですか、はあ、何月何日ですよ、それでは私はあのお腹に3日もいたことになるんですか、ということで、きっと3日未満いたなということが分かったんじゃないでしょうかね。そういうこの全然分からない世界に行くお話の中に、浦島太郎さんもいますし、英語ではリップ・ヴァン・ウィンクルという人がいますけれども、今日は何日だろう、ずっと日にちが分からないぐらい遠くの世界にいる人、いずれにいたしましてもヨナは3日未満、主イエス様も3日未満墓の中におられたんですが、聖書をよく知っている人は本当にそうかなと思われるでしょう。どうでしょうか。主イエス様が亡くなったのは何曜日ですか。金曜日ですね。午後亡くなりました。夕方葬られました。そして蘇ったのは日曜日の朝。そうすると何日、まあ、3日と言えるけども晩は違いますね。2日未満ですね。ですから厳密に言う人は、主イエス様人の子も3日未満地の中にいる、イエス様は計算できないんじゃないかってこと文句言う人がいます。まあ、聖書を勉強する人はいろいろね、難しい人がありますけれども、これはユダヤ的表現で、もうこういうふうに言うことになってるんです。ですからあんまり議論はしません。ともかく非常に長い間いらっしゃったということです。同じ長さ、それから同じ暗黒の世界、まあ、魚のお腹は表現、皆さんまたもう想像自由にお任せします。真っ暗、酸素不足、ネバネバ、ヌメヌメ、まあともかくどうなるだろうという本当に恐怖の中です。主イエス様はこの亡くなられて3日間どこにおられたんでしょうか。静かに有馬太のヨセフの墓の中に休んでおられた。何にも考えず何にもせずでしょうか。聖書はヒントを与えていますので、ちょっと皆さん開いてくださいね。これはちょっとあちこちしますけども我慢してください。使徒の働き第2章使徒の働き第2章の27節、はい、お一緒にお読みくださいませんか。3、はい、あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないかである。ハデスっていうのは何でしょう、あの目ですとか歯ですとかね、口ですとか、そういう意味じゃないんです。これはあの、黄泉とかね、死者の世界のことを表しています。でもあの昔の翻訳は黄泉とかね、いろいろ書いてありましたけれども、なかなか翻訳するのに難しいから、もう翻訳しないで、あのギリシャ語のまんまハデスにしてしまいましょうってことで、ハデスって書いてあるんです。それから31節、私はお読みします。それで後のことを予言してキリストの復活について、彼はハデスに捨ておかれず、その肉体を朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。ハデスというのは死者の世界。つまり主イエス様は墓の中で静かに無活動の状態でおられたのではないようです。もう一つヒントがあるんですが、よろしいですか？皆さん興味ありますか？第一ペテロ開いてください。第一ペテロ第三章十八節、18と19を皆さんでお読みください。よろしいですか？ 第一ペテロ三章の18-19、三杯、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです、と書いてあります。20節にはノアの時代の不服従の人たちの霊のことであるとも書いてありますけれども、これだけではなかったでしょう。主イエス様はそこにおいてある活動を死者の世界においてなさったということが記されています。そこまでにいたします。いずれにしましても、主イエス様はこの底の底まで降りられたということであります。使徒信条で私たちはキリストは死にて葬られ、黄泉に下りと書いてあります。つまり徹底的に下るところまで下ってくださった、暗黒の世界の中に。そして同じ絶望感を味わった。ヨナはもうその中において、自分はとてもダメだろう、日にちが経てば経つほど魚の胃袋で強い胃酸がこうザーッてきてね、自分の体が少しずつ少しずつ溶けていくのを感じていたかもしれません。自分は最終的には魚の栄養になってしまうか、というような気持ちがあったでしょう。主イエス様がこの黄泉に下られた時に、サタンは勝利を宣言したと思います。もうこれであの邪魔な人間はいなくなった、やっつけた、万々歳だ、乾杯しよう、言ったかもしれません。つまり人間的には絶望と思われる状況、しかし神様の勝利はですね、その人間的に絶望と思われるところにあったんですよ。主イエス様はその墓を蹴破って3日後によみがえってくださった。魚の腹の中からよみがえられた。それはまさに神の力がどんなに大きいかということのデモンストレーションであったわけです。こんなに不可能なことはないと思います。魚の中に3日間もいて生きて帰ってくる、信じられない、アンビリバブル。神様はそのことを成してください。主イエス様は十字架に釘付けになって完全に息を引き取って、蘇生ではないんですよ、歌詞でもない、本当に死んだ、徹底的に死んだ、死者の世界まで下られた。しかし絶望の状況から神の大いなる力を表すために主はそこからよみがえられた。このことが書いてありますのがありますので、もう一箇所皆さん開いてくださいますか。エペソ第一章、私の大好きな言葉です。エペソの一章第20節です。はい、よろしいですか。エペソ一章の20節、ご一緒にお読みしましょう。三杯、神はその全能の力キリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、うんぬんと書いてありますね。全能の力をキリストのうちに働かせて、私たちは神様の身力ということをどういう時に体験するかというと、私たちの絶望の時です。ニッチもサッチもいかない、人々から攻撃されてもう私は立つ瀬がなくなってしまったとか、みんなから誤解されて私はもう顔も上げることができなくなってしまったとか、 あるいは健康的にも私は打たれてしまってもう立ち上がる気力もなくなってしまったとか、私たちにとって絶望の状況というものがあります。けれども神様にとっては、人間の絶望は神様のチャンスなんです。よろしいでしょうか。もう野球で言えばですね、もう9回裏5対0で負けている、2アウト、そして2-3、もう絶対ダメ、もうこれ以上もうあとおしまいというような状況になった時に、ほとんどの人はもう、ああもうダメだ、これは負けだと思ってしまうでしょう。けれども神様にとって、そういう追い詰められた絶対絶命がチャンスなんですね。まあ私も野球が好きなもんですから覚えておりますけれども、あの昔の西鉄と巨人が日本シリーズをやった時にね、もうそういう状況になりまして、もうこれで西鉄があともう少しで負けるという時に、何か知りませんよ、中西とかね、豊田とか、あんな人たちがガガーンとこうひっくり返した試合がありました。まあ巨人ファンにはすみません、でも私は違うもんですからスカッとした記憶があるんですけどね、ごめんなさい、あんまりここで好き嫌い言ってはいけません、お許しください。いずれにいたしましても、もうこれでダメだ、おしまいだという時こそが、神様がよし私の出番だよと言って乗り出してください。主イエス様がもう死、完全に死を体験なさった、ヨナがもう魚のお腹で半分溶けかかってしまっている、そのような状況こそ神様が力を表してくださる。ですからもしこの中で、私は今一番人生の中で辛い経験だ、この辛さは誰にもわからないでしょうと思っている人がいたら、どうぞその時こそ神様が身力を表すチャンスとしてお持ちくださるんだと、前向きに信仰的に受け止めさせていただきたいと思うんです。その今エペソまだ閉じないでおられますね。その一節前を見てください。それも励ましとなりますから、皆さんでお読みください。3、はい。また神の、ちょっと待ってください、まだ開いてないから、エペソ 1-19、 素晴らしい言葉です。3、はい。また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますようにと書いてあります。よろしいですか。主イエス様が死からよみがえられた、そこに神の大いなる力が表されたということと、私たちが毎日毎日の生活の中で、ああもう俺はダメだとかですね、もう絶望だと言ってることと、二つ別々じゃないって言ってるんですよ。つまりこの絶望と見える死の中からよみがえらせた同じ力は、信じる、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのような偉大なものであるかを知ることができるようにとパウロは祈っています。これ同じ力なんです、同じ神様なんです。私たちはこのヨナの腹から出してくださった神様、イエス様を死からよみがえらせてくださった神様、それと私たちがつながっているんです。感謝したいと思います。そしてそのもう一つの意味として、福音の大きさを示すところの意味があります。魚のお腹は神の刑罰の印です。ヨナは不服従ですから、神様の刑罰の印として魚のお腹が用意されました。彼はそこで徹底的な刑罰を受けました。そしてお腹から出された許しが与えられました。主イエス様が十字架にかかられたのは何でしょうか。 私たちの罪の身代わりとして、私たちが受けなければならないその罪を全部背負って十字架にかかり、むごたらしい死を遂げてくださった。そしてその罪が全部終わったという印に3日目によみがえってくださった。よみがえりは私たちの罪が許され清められた救いの完成の印です。感謝したいと思います。そして私たちはこのイエス様がパリサイの人たちの意地悪い質問に対して、ヨナを見てごらん、ヨナは天国でどんな顔してイエス様の話を聞いてたんでしょうね。僕のことも何回も言うのちょっと恥ずかしいなって言ったかもしれません。ヨナはまあ人間的に言えば相当いい加減です。伝道者で言えば風上に置けないような人です。神様の言うことを聞かないで反対の方向で逃げ出してしまったわけですから。けれどもそのヨナがそのイエス様の大事な部分で令和として用いられているんですから、ヨナは少し、あ、僕のあんな失敗な経験でもイエス様に用いられるなんて、あ、少しは感謝したかもしれません。天国で苦笑したかもしれません。イエス様はこの神様に叱られとんでもない苦しみにあったヨナ、その失敗の経験でさえもご自分の救いを予告し、ご自分の救いを人々に教えるためのいわゆる材料としてお持ちになったわけです。神様の知恵というのは大きなものです。例えば他にもありますね。大きな失敗をしてしまったけれども主が用いなさった。ダビデがそうです。してはならないような深刻な姦淫の罪を犯してしまった。そのために彼は大きな刑罰を受けた。苦しんだ、苦しみ抜いた。しかし彼はその苦しみの中に果てに神の恵みによって救われるということの大きな恵みを経験をしました。そのことのゆえに新約聖書でパウロは恵みの救いということを言うときにダビデを見てごらんということができたんです。どうぞ間違わないでください。だから私もうんと悪いことしてやろうね。そしてうんと悪いことして神様に許していただいて、その許しの経験を伝えれば用いられるんじゃないか、とんでもありません。その喜んでやるような問題じゃありません。けれどもダビデの場合にはしてはならないことでした。許しがたいことです。けれどもその許しがたいことでさえも起きてしまった後で、神様はそれを尻拭いさせるような意味で解決するんじゃなくて、逆転してそれを主の栄光のために用いなさる神様の知恵と力というのは素晴らしいなと思います。私たちの人生でもいろんな失敗だらけのことですから、滑ったり転んだりすりむいたりいろんなことがあると思います。おそらくそんなことがなしにスーッと来てしまった人っていないと思います。もしそういう人がいたら私逆に気持ち悪いと思ってしまいます。ごめんなさい、そういう言い方言うかとか。おそらく全ての人がその滑ったり転んだりつまずいたりひっくり返ったり、けれども神様はそのひっくり返ったりする経験を神の栄光のために用いなさる知恵深いお方だということを思って主を感謝したいと思います。最後に主イエス様はこのヨナのお話をなさってマタイに戻りますけれども、質問者である律法学者パリサイ人に挑戦をしておられます。41節です。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、 ここにヨナよりも勝った者がいるのです。イエス様はこのヨナを引用しながら、ヨナよりも優れた者として立っておられるご自分、メシアであるご自分、神から使わされたお方、否神ご自身の栄光を持って来られたお方を認めようとしない、あなた方の心はなんと固くなかということを、イエス様は悲しみと怒りと嘆きを持って挑戦をしておられるのであります。ニネベの人は確かに極悪非道で有名だったし、しかも彼らは聖書の背の字も知らないから、神の光も知らないけれども、彼はたった一人の伝道者ヨナ、死の中からよみがえったようにして現れたところのヨナ見た時に、ああ神様の厳しさと神様の恵みってこんなことに現れるんだなと思って、このニネベの人たちが全部が悔い改めたじゃないですか。それなのにこれからみんなの罪を背負って十字架にかかる、その罪の解決のためによみがえろうとしている、この神から使わされたメシアをあなた方が信じないのはどういうわけなんですか。それは頭の問題ではない、心の柔らかさの問題です。どうか物事を素直に見て、素直に感じて、素直に応答するならば信じるのが当たり前でしょ。どうしてあなた方はその固くな心を持って真理を拒絶するんですか、というイエス様の振り絞るような悲しみがこの最後の言葉にあったと思います。私たちは今日も主イエス様は挑戦をしてくださっています。私たちのために十字架にかかったイエス様、その十字架にかからせるほど私たちの罪が深刻であり、申し訳ないものであり、大きなものであり、痛ましいものであったということを自覚しているでしょうか。主イエス様の十字架を見ながらそのことをもう一度深く認識して、罪の悔い改めをさせていただきたいと思います。そしてその死の中からよみがえったイエス様と共に、私たちのすべての罪は全部葬り去られてしまっているんだ、解決済みだ、どんな罪の力にも勝つことができるところの主は大きな勝利を与えてくださったんだということ、積極的な信仰を持って主に従っていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、私たちはどんなにびっくりするような天変地異のような印よりも勝る主イエス様の十字架という厳しい刑罰と、その先にあったところの死と、そしてそのもう一つ先にあった復活の事実という大きな出来事を与えられています。主よ、私たちのすべての罪が、汚れがそこにおいて終わっており、私たちは勝利とまた確信に満ちた生涯を送ることができる道が備えられています。どうぞ主よ、私たちが復活の信仰を持って罪に打ち勝つことができますように、またさまざまな試練とか戦いとか、私たちを取り巻くところのさまざまな困難に対して打ちひしがれてしまわないで、神の全能の大能の力が信ずる者の心に働くという、この大きな信仰を持って日々の問題を解決していくことができますように、助けを与えてください。イエス様の御言葉を感謝いたします。皆によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。